毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの大塚幸太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回は食品の商品開発における商品コンセプトの策定と加工技術に関するよろず支援拠点での支援についてご紹介いただきました。引き続き商品表示、衛生管理、発売に至るまでの一連の支援についてご紹介いただきたいと思います。
はい、最近食品表示や衛生管理に関するご相談が多くなってます。
はい、
その背景として2015年に施行された食品表示法の猶予期間が来年3月までだからです。
はい、
また昨年6月に食品衛生法の一部を改正する法律が公布され、来年度からHACCPという衛生管理の方法を取り組むことが求められるようになったからです。
HACCP、聞いたことがある方もいるかと思いますけど、まず商品表示に関してどういった相談が多いですか？
はい、食品表示法が施行されたことによりアレルギー食品や食品添加物の表示方法が変わりました。
はい、
食品を購入される消費者にとって食品の安全を確認する重要な情報です。
はい、
特に最近は食物アレルギーの方が増えていますので適正な表示が必要となります。
はい、
スーパーの店頭から回収される商品のうちアレルギー表示ミスによるものが多いです。
はいはい、
また商品の栄養成分の表示が義務付けられました。
はい、
食品のカロリーや塩分などを確認して健康管理を行うのに重要な情報です。
ですよね。はい、
猶予期間は5年ありましたが食品によって細かい表示方法が定められていますので適切な表示を行うためのご相談が増えております。
はい、以前食品の衛生管理としてHACCPの制度化お話しいただきましたけど、はい、その後どういった状況でしょうか？
はい、遅くとも来年6月からスタートすることからご相談の件数が増えております。
はい、
どのような制度なのか分かったが自社では具体的にどのように対応すべきかが分からないというご相談が多いです。
はい、
企業さんの事業規模や商品によって対応は異なりますがそれぞれに適したアドバイスを行っています。
はい、
例えば食品の営業許可更新や取得に必要な基本的な対応、また他社との差別化を図るための衛生管理体制のレベルアップ、
はい、
さらに認証を受けるための対応などのご支援を行っています。
はい、さあそこで商標や特許などのこの知的財産に関する支援というのも行われているでしょうか？
はい、商標や特許出願の必要性や取得のメリットデメリットなど基本的なアドバイスを行っています。
はい、
詳細なご支援に関しては知財総合支援窓口という専門支援機関と連携して対応しています。
はい、そして一連のというふうに先週お話しいただきましたけれども、はい、販路の提案なども行われているんでしょうか？
はい、新商品を開発してもそれを必要とする人に届かなければ意味がありません。
はい、
そのため広告宣伝や展示会出展などにより新商品を知ってもらうことが必要です。
はい、
費用をかけずに開発商品を知ってもらう方法として新聞やテレビなどのプレスリリースがあります。
はい、
記事にしてもらうための商品の紹介の仕方などのアドバイスを行っております。
そうですね。さてこの商品開発なんですけど活用できる補助金なども紹介されているんでしょうか？
はい、新商品の開発には研究開発や商品の試作さらにパッケージデザインの作成など多くの費用が必要となってきます。
はい、
中小企業者さんが新商品開発に活用できる国や県の支援策がいろいろありますので、それぞれの企業さんに適した支援策を紹介しております。
はい、
また支援策を活用するには事業計画を作成する必要がありますのでそのためのアドバイスも行っております。
はい、まあ、こういった具合に幅広い支援を、ね、行っていらっしゃるんですけども、はい、よろず支援拠点単独でというのはあるんでしょうか？
単独でもご支援を行っておりますが、よろず支援拠点の特徴はいろいろの支援機関と連携した支援を行っていることです。
はい、
よろず支援拠点のコーディネーターだけで対応できない場合はその分野に詳しい支援機関と一緒に対応しております。
はい、
例えば加工技術や分析評価などは大学や公的研究機関と連携しています。また商標や特許などについては知財総合支援窓口と協力しています。
はい、
富山県よろず支援拠点では商品開発に関するご相談を随時受け付けておりますので お気軽にお電話ください。
ぜひ皆さんもお気軽にどうぞ、
はい、
今週は富山県よろず選挙連コーディネーターの大塚幸太郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。